皆さん、メリークリスマス。
メリークリスマス。
ここに何人いるかっていうのはリスナーの方にも聞き切れたでしょうかね。もう一回声出してみますか、はい、メリークリスマス。
メリークリスマス。
メリークリスマス。イエ
ー。6人に聞こえますけど、
いやこれだけちょっとほらソーシャルディスタンス大事ですから、その東京ドームくらいの大きさの会場から
かなりの、ね、かなりの大きい声でお話しております。
はい、
ですね、じゃあ改めてご紹介します。ドクター西。
はい、メリークリスマス。
それから、メディカルチップスの方でいつも登場していただいておりますけど、栄養部管理栄養士の伊鶴木美奈子先生。
はい、栄養部でおなじみの伊鶴木です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日は英語はよろしいですか。
あ、ちょいちょい入れていこうと思います。
そしてやはり締める役も必要ということで、あの番組に以前ご出演いただきました内丸メディカルセンター感染制御部の感染管理認定看護師なさっている栗山さとみさんです。
はい、栗山です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。いやね、なんかこの3人というかね、このメンバーで集まる機会っていうのが実はよくあのラジオを聞いてると、
はい、
その、まあ、コーナーで出てきて耳なじみのあるメンバーなんですけど、
そう、
ね、こうやって集まるのって実は初めてなんですね。
初めてですね。
ドクター西が出ている回に石杉先生が出ていたりすることもあるのに、
そうそうそうそう、
そうですね、ラジオでは
そうなんですよ、
時間をずらして、こう喋ってるんですけど、こうやって会って喋るのは初めてです。
そうで、この間もね、ちょっと廊下ですれ違って
2日前に会ったのに、
2日前に会って廊下ですれ違って、あー西川先生なんて、あの今度の収録の時またお願いしますみたいな、
明後日よろしくお願いしますってのに、え、何でしたっけって言われたんですよ。何でした
ほら、マスクもしてるしね、なんつ
ってイメージ悪すぎじゃないですか。
ね、ちょっとね、あのいろんなね、ちょっとあのクリスマスのことを考えてたらね。
実は気づいたんでしょ。
そうそうそう、気づいたよ。
見た目と声と見た目ではちょっと違うってね。
でもまあこうやってね、ついにあのコラボレーションができて、
はい、クリスマススペシャルで、
そうですね、
それぞれにいろいろとお話しいただいてこう盛り上げていきたいと思うんですけれども、はい、その前に、うん、準レギュラーのドクター西は今年何回出演したと思いますか。
今年全部で年間通すると50回くらいはあるんですか。
そうですね、51、2回
の中でおそらく7、80回は出てんじゃないかなっていう気持ち
を超えちゃった。超えちゃった。
どうなんですか、10回ちょっとですか。
では発表いたします。
はいはいはい、
準レギュラーのドクター西は、
はい、
ドロロン
ドロロロドン
21回。
おお、結構出てますね。
さすが。
でもね、ちょっと迫る方がいるんですよ。
あ、もうそれはもう決まってるでしょ。
栄養部管理栄養士の伊鶴木美奈子先生、
何回ですか。
ドロロドン
20回。
あ、惜しい惜しい。1回、ほぼほぼ同列。
すごい、伊鶴木さんも準レギュラー、準レギュ
ラー、そうそう、
はい、
本当にね、こうたくさん栄養のね、その栄養学のたくさんいろんな情報を流していただいて、ね、僕はちゃちゃ入れるだけのような感じ。
いや、あの的確に回していただいたりして、
ありがとうございます。いや、楽しい収録、毎回楽しくてね、あの、貴重な経験させてもらいましたね、本当に。
今年思い出に残る放送。
いや、たくさんありますよね。まあ、その自分が参加した時もそうですけど、参加しなかった回も僕必ずオンエア聞いてるんですけど、あのどの回もね、本当あの先生たちなんか生き生きとお話されてる方が多くて、まあちょっと難しいお話を難しくお話しされてるような回もあるかなって気もすることはするんですけども、でもまあすごく分かりやすくて、その中でもやっぱり印象に残ってるのは自分が出た回だとすると何ですかね、あのこの間のあのパタカも面白かったですよね。
はい、あの補鉄インプラント学講座、そうそうそう、接触嚥下口腔リハビリテーション学分野の小林教授にオーラルフレイル、
そうです、
口の機能の低下について伺った時、はい
はい、パパパパパパタタタタタカカカカカって早く言えるかどうかっていうのを僕ら勘違いしてバタカバタカバタカってそんなバカなみたいな感じ
でもね、後で調べたら、あの単音の発音パタカもありだそうです。
で、あ、そうなんですか。
ただ小林先生がおすすめする1秒間に6回を5秒間続けるという、つまり30回パパパパパパパパパタタタタタタっていうのも連続音の発声としてありだそうで、う
ん、なるほど。
バカかじゃなかったか
もしれない。バカかじゃなくてよかった。
ありかありかでした。
ありかですね。
ありかでした。ほっとしました。
よかったですね。
その他の垣根を越えて話したいっていうところで、何か質問コーナーどうでしょう。
質問コーナーです。まあいっぱいそうですよね。例えば僕がまず聞きたいのはやっぱりそのイスルギさんに、はい、あのまあ、このメディカルチップスっていうのをね、たくさん毎回いろいろと言ってもらったけど、準備も多分いろいろと大変だったと思うんですけど、特になんかこう大変だったこととか、あるいはなんか印象に残ってることとかって何かあったら教えてもらいたいんですけどね。
準備はまあ、うん、まあ、時間ね、仕事の合間にいろいろ調べたりして、うん、まあ、調べることはね、うん、食材無限にあるので楽しくやらせていただいているんですけど、
う
ん、
楽しいというのはまず何より素晴らしいですよね。
体を温める食材とかね、いろいろ、
まあ、あとなんか楽しくやっぱり聞いてほしいかなと思って、うん、そこをどう話せるかなっていうところが一番自分の中でちょっとやっぱりもう一回聞こうかなって思ってるもらえるような、うんうん、あの話し方とかね、内容にしたいなっていうところをちょっと重点的に考えて作ってますね。
結構あのこう出だしとかつかみも OK のようですね。あのいきなりこう英語から始まってみたりとかね。
そうそうそう
なかなか、
ね、なかなかない、ないでしょ。ないですよね。
そう、
ちょっと触りだけ出してい
い、ね、そうそう、どうぞ。
Good morning everybody。
せめてメリークリスマスだ
ろ。あ、そうですね、そうですかね。それは後でお祝い言います。そんなに
クリスマスだろうって。でも、ね、発音もよろしくてね。
なんかこの英語についてちょっと、
う
ん、
そうそうそう、
この機会だからお聞きしてみたいんですけど、そうそうそうそう、
英語はペラペラなんですか。
いや、私英語喋れないんですよ、本当は。喋れないんですけど、あの、まあ、子供がいるって 何回か話させていただいてるんですけど、その子供がやっぱりこう英語を、うん、勉強し始めてるんですけど、やっぱり今の英語って昔と違ってすごくリスニングが大事で、あの英語でマームとかいろいろ質問される時に、自分もあのそれと同じような同等な英語で返したいなと思って、自分もあの英語の勉強一緒にし始めて、まあ数字からで1、2、3とかそういう形で始めて、まああの通勤の時にね、あの英語を聞いて出勤して勉強してるんですけど、やっぱり聞くだけじゃなくてね、こう話す機会っていうのがないので、うんうんうん、やっぱりこう話すって結構勇気いるじゃないですか、英語で。
マイクの前で話すのは結構勇気
いる、ね。そう、勇気いるんですよ、これでも。
これで完璧です
よ、ね。完璧ですよ。
でも結構イスルギさん英語うまいっすねみたいな。結構他の職種の方からも言われること多いんですけど、喋れないんです。
これ裏話ですね。
すごいですね。
栗山さんはどうですか。
私ですか。英語は勉強しようと思っている段階です。
思っている段階、それ長い
し。レッツトライ。レッツトライ。
出ました出ました。
ちょっとここで真面目な話なんですけど、うん、栗山さんは感染制御部で、はい、感染管理認定看護師さんだから、はい、絶対時間がないと思うんですよ、ね。
そうなんです。特にね、今コロナのこの一向に収まる気配のないこのコロナで、うん、もう本当この第一線でその感染制御のために一生懸命日々ね、うん、もう本当に時々こう見かけるとね、こう疲れ切ってんじゃないのって思うくらい、ね、疲れ切ってるからね、大丈夫って声すらかけにくいくらい。
それはいけないですね。
それはまずいですね。労をねぎらってあげない
と。どのようなお仕事をしているのかっていうところをちょっとこう聞かせてもら
って。はい、普段はあの院内の感染管理を担当しているんですけど、院内なので職員の感染管理ももちろんですし、いらっしゃる患者さんも、うん、の対策のところももちろん、うん、です。どうしてもあの院内で増やさないようにっていうところと、お互いに守れるようにっていうところで、はい、日々奔走してる
じゃあちょっと日誌の言う、あの顔色が悪かったりしてる、こう表情がっていう、あの思い当たったりもするぐらい疲れ切ってる。
ちょっと思い当たるところはまあまあいくつかあるんですけれども。
でもね、もう根っから明るい人だからもう、ね、そういうのを感じさせないで、ね、はい、仕事はしてる。
そう、なるべくあの なんだ、職員からの相談も受けるようにしてるので、相談しやすい状況っていうのは常に作っていようとは思っているんですけど、すいません、あの疲れを見せていたら相談しにくいですね、申し訳ないです。
感謝する番組ですから。
いや本当そうですよね、本当に。いや今ねこのラジオ聞いてる、ね、皆さんもね、今日はほらクリスマスなので、クリスマスパーティーだとかね、そういうふうなことを計画されてる方もいるかもしれないけど、やっぱ最近ちょっとね、あのコロナそのものに皆さんもだいぶこう長いことをさらされてると慣れてきちゃって、ちょっと気の緩みというものが生じやすくなってるかなっていうのはやっぱり感じますので、まあ、ここでちょっとやっぱりクリスマスだからこそこう気をちゃんと引き締めて、あの正しく楽しんでもらうということはすごく必要なことだと思うんですよね。
まあ、それこそ流行し始めの頃のような自粛生活はもう必要ないとは思うんですけれども、楽しく過ごしながら、やっぱりパーティーの時には大人数だと感染リスクは上がりますから、人数をちょっと調整したりですとか、時間が長くなればなるほどやっぱりそこもリスクが上がりますから、時間を普段よりは短くするとか、あとは換気すごく大事なので、換気、あと3密をなるだけ回避しながら、
でも楽
し
み、密にならないようにってね、
そうですね、
だから冒頭に話した
、寒いですよね、寒いけど3分ぐらい、
可能であればですね、5センチとか、まあ、10センチぐらい常に開けっぱなしがいいんですけれども、まあ、難しいので、そこは適宜調整しながらに、
寒くなったら閉じるでいい、
寒くなったら閉じ
る、空気が入れ替わればいいわけですよね、
入れ替われば、
まあ、みんながね、そういうところをこうちょっと気にしながら、やっていくだけで随分違うはずですよ、
はい、でも今日は12月25日でしょ、この、3日前、12月22日には、内丸メディカルセンターにサンタさんが来てくれて、
付属、矢幅の付属です
ね、まさにテーマがこれだったって、
そうなんですよ、
あ、
そう、
あれ聞いていいんですか、
ね、ってか、僕もサンタクロースは誰がやってるかちょっと
分
か
んないですけど、か一応じゃあ代理人としては、
そう、まあ、去年も気の緩み、そうあの気の緩みというものをもう一度ここで見直そうねということでのマスクを、あの配っていたはずなんですね、
その素敵なサンタさん
ですね、そう、素敵なサンタはすごい結構かっこいい、
英語喋ってませんでした、
英語喋ってなかった、メリクリーとか
とてもあの似合って、似合って
る、似合ってるの、なんか、それはなんか腹回りを見てる
今は目線が、
あ、でもまあ僕はサンタじゃないから分かんないけど、ね、そう
あのソロから前降りた
そう
矢幅のサンタさんも去年に続い
て、うん、今日あの矢幅にもサンタさんが、まあ、サンタってどうやら同じ時間帯にこう分身の術が使えるらしくて、さまざまなサンタが、大小さまざまいろんなサンタさんいるみたいですけど、
そう
腹回りの話です、
ね、そう腹回りの問題
そう
じゃあ矢幅にも内丸にもサンタさんが来て、
それでね、あの皆さんそろそろね、その心の緩みとかね、気の緩みっていうのがないかいっていうふうなことをちょっとね、あの投げかけたね、そこでもう一回見つめ直そうよっていう、そういうこうイベントだったと思うんですよね。そう。あとはやっぱりね、その、まあ、このクリスマスパーティーの話ちょっと戻ると、ね、クリスマスというと、まあ、いろんな美味しいごちそうとかね、いろんなものあるわけですが、やっぱその栄養という面に関していきなり振りますけども、
すごい振りです、
すごい振りだけど栄養、やっぱり目の前にね、この管理栄養士がいると、ね、やっぱその栄養をね、しっかり聞いておきたいなと思ってくるんだけど、あのいきなりおすすめのクリスマスメニューというのはなかなかないと思いますけど、今現在例えば栄養としては、あの栄養部としての働きで、あの取り組みでもいいや、なんかその院内での、ね、栄養部っていうのはこんなことしてるんだよっていうのを、そういえばあんまり紹介されたことなかったなと思うんですよ。そうですね、もう
栄養部としては、患者さんとの関わりがやっぱり大切にしてまして、あの入院した患者さんに必ず栄養士必ず会いで、アレルギーだったりとかね、あの食形態噛めますかとか、そういった、お話聞いて、その方に合った食事出すのはもちろんなんですけど、外来のね患者さんともやっぱり栄養指導という形で、あの密にね関わっていって、栄養指導の件数も結構、外来も入院も結構伸びてきてるんですけど、その他にねやっぱりこう多職種との関わりがすごく増えてきたな、昔栄養士ってあの地下の給食のおばさんみたいな、あの結構言われるんですけど、なそういうことよりはあの本当に病棟に上がって、他の 多職種の皆さんとねお話しして、うん、一緒に患者さんのことを考えていくっていうような取り組みを今すごく頑張ってて、病棟にもどんどん上がっていこうという方向に向かって栄養部はこれから進んでいこうと思ってました。
そうやって顔が見えるから、うん、例えば季節にちょっと季節らしいものを出してあげようかなとか、うん、こう作る、
そうですね、
メニューを考えたりするのも、
うん、そうですね、患者さんの意見だったりとか、ね、看護師さんにこれすごく美味しそうだったとか、よく食べてたよとか、そういった話も聞いて、うん、それをね取り入れたりもできるので、
確かにそうですよね。ただ今あの、ね、食もいろんな多様化してきてるし、あのいろいろなあのなんていうかな、こう簡便な食事とかで済ませてしまって、それで結果病気になっていくような人たちもいっぱいいるような中で、もう一度その入院した時にその病気そのものを治すということプラスその食っていうのは全てのエッセンスというか元になるものですからね、そこをもう一度見直してもらえる、そういう指導もしてもらえるってすごく大事なことで、ある意味病気を治す以上に大事なことのような気がしますね。
そうですね、家の食事と病院の食事どこが違うのかってね、考えるだけでも違ってくるかと思いますのでね。
今日の放送が何だったのかと言われればテーマが何だったかは分かりませんけど、
伊豆木さんたちと初めて会った会っ
ていう、うん、2日前に会ったのに
クリスマススペシャルですよ。
となくね、そう、リスナーの皆さんにもこういうチームワークの良さが伝わったかなっていうところで、ドクター西準レギュラーであ
るんですから、
一言こう締めをいただく。
そうです、来年の抱負とか全然、はい、今後の その番組に対してのちょっと抱負というか希望というか、
はい、
やっぱもっとそのリスナーの皆さんからいろんなご意見をですね、たくさんお寄せいただきたいなと思ってますよね。それで、例えばこう岩手医大附属病院あるいは内丸メディカルセンターにちょっと気づいた点とかでもよろしいですし、この番組に限らずね、いろいろとお寄せいただければそれに向けていろいろな対策とかも立てていきたいし、またこの番組内でもいろいろとその対策を講じたことについてのご報告もできるし、いろいろなそういう意味ではこうリスナー参加型の番組っていうのをどんどん作っていければいいのかなというふうに思ってます。
はい、ね、じゃあ栗山さん、そして、伊豆木さん、ドクター西、
はい、
来年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。皆さん良いクリスマスを。
ではじゃんけんぽんをしたわけではないんですけど今日のリクエストはいすぎみなこさん、
念願のリクエストいいですか？
ぜひ、
はい、今日ちょっと一日過ぎちゃったんですけど、キックザカンクルーさんのクリスマスイブラップをお願いしたいんですけど。
はい、そうだ、メディカルチップスだとリクエストできなかったね。
そう、できないです。